これで上がり。やったー、勝った。ねえねえ、トランプもいいけど、たまには別のゲームもやってみない？ボードゲームって言うんだけどさ。ホラボド。
はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
シャオリンです。
チョコミです。
イエーイ。はい、ということで今回は第258夜でございます、ね。
はい、
もうゴールデンウィーク直前。
直前ですよ。
そうですよ、10連休。もう予定はありますか？
ん？予定？
うん。
これはもういっぱいありますよ、もう。
お、
何ですか？
寝るでしょ？
寝るでしょ？
食べるでしょ？
食べるでしょ？
寝るでしょ？
何それ？秋言うやつや、それ。なんか、言うたら。いやいや、もうそういうことじゃないでしょう。まあでも10連休もあれば、まあいろんな方がボードゲームをこう楽しみにね、何のゲーム遊ぼうかなみたいな、きっと
素晴らしいね、
目を膨らませているところでしょう。
はい、いつもより重めをやったりとかね。
そう、楽しみだ。そんな中、最近どうですかのコーナーなんですが、私最近あった出来事言っていいですか？
はい、
職場でボードゲームカタログをですね、ふって置いといたんですよ。
はいはい、
ね、共有のテーブルの上に、他の人たちも見れるテーブルの上にふって置いといたんですね。
はい、
まあ、子育てっていうものですけれども、
はいはい、
その子育て本を見てですね、まあ、自分のお子さんになんかプレゼントできないかなみたいなんで、うちの同僚が、
はい、
あ、これいいんじゃないとか、はい、あ、これ面白そうみたいな見てたんで、あ、それ私が置いた本ですよと。アピールしてね。
なんかあのポーズが違ったみたいなポーズになって。
だったら、あ、もみさん、なんかこれおすすめありますって。
はい。
あ、鶏の尻尾なんてどうですか？
あ、いい声
って言ったんですね。
なぜいけ
ば。やっぱ鶏の尻尾ご存知ですよね、
はい、
お二人ともね。
はい、ですね。
うん。ゲームとしてはメモリー型のまあスゴロク、円をぐるぐると回るスゴロクなんですけれども、ね、大きな鶏の木の人形がね、4つ入ってて、うんうんうん、それをこうガッガッガッって進めていく。はい、しかもルールも超簡単。で、子供が得意で大人は苦手となるようにゲームデザインされてるっていう画期的なね、子供向けのゲームなんですけれども、はい、それをおすすめしたらですね、はい、わー、すごくいいですねと。
はいはい、
おー、
これ来た来た、
もみさん貸してくださいっていうわけですよ。
お、
ん、嫌です。
はっきりしたな、は
い、って言ったら、
はいはい、
え、なんでですかって、え、ケチですねって、貸してくださいよって、子供とやるんでって。
いやー、
いやいやいや、まずこれ6000円しますし、
はいはい、
まあ、そこそこしますし、アナログゲームを貸すっていうのは私の中ではないんですと、
はい、
いや、そんなボードゲーム沼にいつもはめたいみたいな言ってるじゃないですか、それだったら貸してくれたっていいじゃないですかみたいな話になったんで、
はいはい、
もう思い切って言いましたけど、はい、じゃああなたは自分の家を2日間誰か知らない人に渡したりしますかと、
はい、
貸すんですかと。
規模がね、規模が。
はい、そしたら、いえいえ、貸さないですよ。それとこれとは別でしょって言われて、いや、私にとってはそうだって、
ね。そうですね。
そうでしょう。
もみさんにとっては。
もみさんにとってはそうですね。
っていう返しをして、
はい、
で、まあ、ことなきを得たというか。
ことなき得たんだ。すごいな。
そこはもう終わったんですけど。
もう、ちょっとびっくりしました、すごい。
でも、後で、あ、しまったな、家って言わずにこう言えばよかったなと思って。
何ですか？
君んところの子供をじゃあ2日間貸してくれって言えばよかったなと思って。
あ、確かにそっちの方がちょっと近いかもしれないですね。
そうですよね。トレードですよ。
そう、もみさんにとってね、もう大事な子供たちですからね。
そう、私のボードゲームを貸して、舐められるかもしれない、ベロベロになるかもしれない、壊されるかもしれないで貸すのと、
はい、
お、じゃあ、お宅のお子さんをこっちに2日間貸して、鶏の尻尾付けにするのと、一緒でしょ？
一緒か。
うん。って言えばよかったなと思って。
あ、失敗したな、みたいな。
まあ、結局、
結局2日後に、
はいはい、
まあ、私、鶏の尻尾持って会社に行きましたけど。
行ったんですか？
行きました。で、職場で遊んでもらって、
はいはい、はいはいはい。
で、お子さんにじゃあ買うかどうか決めてっていう風に。
そうですね。
うん、
そうですね。
すごい楽しんでましたけどね。
貸してって結 構なワードじゃないですか。
でも分からなくはないですよ、うん、実際に遊ばないとね分からないじゃないですか、うん、そういうアナログゲームは特に。
そうですね、
でもまあそうですけどね、なんか漫画とか DVD とかみたいに、もし壊れたとしても替えが効くものじゃないんですよね、うん、ボードゲーム。
いやそういう認識でいるのは私たちボードゲーマーだけですから、
正直プレス4貸してって言われてるのと一緒ですからね。
なるほど。
なんか本体じゃないですか、あれ、
はいはいはい、
もうそもそもそれがなくなると、はい、もうそれはできなくなっちゃうし、外貸してっていうのはそうそうさっきみたいに代替が効くけど、プレス4自体貸してとかスイッチ貸してって言われた時にえってなるみたいな、そうになるのとちょっと似てるな。
ああ確かに確かに。
いや貸せないかなみたいな。
向こうからしたら、まあそういう認識なんでね。いやーっていうね、まあそういったことがありまして。
でもあれですね、本を読んでもらったってことは結構な、興味を持ってくれたってことですから。
まあやっぱお子さん向けっていうのを知ると、そこで、いや自分はボードゲーム興味ないよって突っぱねてた人も、ああ、自分の子供のためだったらなんかいいのあるかなとか、おみさんなんかないですかってやっぱ心開くわけですよ。
はい、それはありますよね。
そういうところのアプローチとしてやっぱ子育てという冊子は本当にいい本です。
そうですね、
ただいまボリューム3まで出ておりますので、ぜひ検索してみていただけたらなと思いますが、
は
い
は
い、
しかも子供だけじゃなくてね、大人の子育てもできるんですよね。
いいですね。 そういうの通してね、
はい、
はい、というのは最近私のあった出来事ですけれども、
はい
はい、お二人は何かありましたか。
いや最近実は、
かおりちゃん何ですか。
実はですね、ちかみさんと共に、
共に
ヨガを始めました
。ヨガ、
はい、
はい、
あら
ホットヨガですね。
ホットヨガ、
ホット、
あらららららヨガフレームとか。
違いますね、
ヨガファイルみたいな。
あ、まあ、確かにそれもあるかもしれないですけど、そこまで
の、あるの。いやないだろ
最終的には。
私一回だけちょっとね、右手だけで浮いてる先生は見たことありましたけど。
右手だけで浮いてる先生はそれトドのつまりちょっとやばい方向行くんで。
いやいや普通に体感を
強化するだけ。ビブーティーとか出してない。大丈夫ですか。
究極の形に
物理、物理、
あ、物理的に、
ね、物理的に浮いてるだけ。
鶴太郎、
鶴太郎ね、
鶴太郎ではなく、は
い、ではないです。
あれでもヨガなんてやってておっしゃるんですか。
いやもうちょっとやっぱりね、夏が近づいてくるわけですよ、それにはね痩せないとなっていう。
どういうこと。あ、もしかして水着になるってこと。
ならない
かもしれない。
ならないならいいだろう。必要ね
え。いやでもほら
ね
トップスがちょっと
薄くなったりとか。なるじゃないですか。
色気づいて
る。半袖になるじゃん。
そうそう。
やだ。
で、スカートの中にシャツインして
る。そう。
その場合はウエストが細くなりたい。
ああ、確かに。
かります。
今、カオリンさんもチパミさんも自分のね、三段バラでキャッシュカードとかクレジとか刺して持ち歩いてますもんね。
違います、ここカードで。
あれでも二人仲良く。
それはですね、実はですね、入会するために、実は前に体験みたいなのに行ったんですよ。
なるほどね、無料体験みたいな。
そう、最初はちゃんと私を誘ってくれて、一緒に行ったんですよ。で、まあ、いっぱいいるんですよ、もうすでに入会されてる方がいっぱいいる中、初心者としてこう、
懐かしい。
行ったわけですよ。で、1時間みっちりその、一つのコースを受けて、で、そしたら、私たち二人の他に、二方体験をされて
くれ
ていたんですよ。あ、すごいなと思ってね。で、まあ、終わるじゃないですか。そしたら、ちょっと、初めての方集まってくださいって言って、集まるわけですよね。で、4人並ぶわけですよ。皆さんどうでしたみたいなことを言われて、一番私たちの反対側の人から、今日どうでしたっていう、まあ感想一人一人なんかちょっと聞かれたんですよ。その時に、インストラクターの人が、もしかしてなんかスポーツされてましたかって言われて、ダンスしてましたとか言ってて、どれでなんか動きが全然違いますみたいなことを言われて。
それ知らない人に言ってる。
知らない人に
言って
、あ、そうなんだと。で、また次の人行ったら、今なんかされてますよねって言って、あ、今テニスしてますって言って、やっぱり分かりました。
すごい。
筋肉のもう動かし方が分かりましたって言って、あ、すごいなって言って、私たちのとこ来た、私たち二人に、今日どうでしたかって言われて。
何も。
なんかコメントが一個抜けて
前校長なし。あれ、前校長ページを飛ばして。
飛ばして。もう一言目で、今日どうでしたかって。
もっとなんかいじるとこあるやん。
二人で、
あらまあでもその通りでしょうね。何もしてなさそうですからね。
すごい二人はシュッとしてたんですよ、その。
そうですね。
あと二人は、
途中のことでもね。
もうちゃんとした感じの二人が。
そうですね、白くてもちゃんとした。
もうなんか分かったんでしょうね、きっとね。
こいつら何もしてないなって。
何もしてないなって。
で、そんなこんなで、まあ
今言ってんだ。
言ってるんですけど、これ って、まあレッスンが終わった後、うん、全然お肌とかも違うんですよ。
うんうん、
で、
ツヤツヤしてる。
そうなんです。で、たまにカオリンさんと一緒にレッスン行ったりとかするんですけど、はい、まあ、カオリンさん色白じゃないですか。
うんうんうん。
で、
さんも色白。
もう色白ですけど。
死んでるんじゃないかと。色白ですけど。
まあ、青白ですけどね。で、それでレッスンが終わって、で鏡でドライヤーとかできるんですけど、うんうん、シャワー浴びてドライヤーしてたらなんか後ろからなんかめっちゃ光る玉みたいになってた。
光るみたいな玉何？
なんか光ってる神々しい玉みたいなのが来たなって思ったら、
うん、
後ろ見たらカオリンさんなんですよ。
え、どういうことやね
ん。いやもうなんか
怖い話みたいに言ってるけど。
いやなんかね透明感がね、うん、突っ切ってて、
うん、突っ切ってて
カオリンさんが輝いて、うん、
鈴木園子かなと思ったら。
いや、そのことはまた違った輝きなんですよ。
ツヤツヤで。よかったじゃん。
テラテカテカですよ。
うわー。あら、じゃあちょっとこれはカレーを逆走する。
これはちょっと、ね。
若返っていくのではないかと。
は
い、素晴らしい。
頑張りたい
ですよ。え、痩せたんですか？
あ、でも痩せましたね。
何キロ痩せたんですか？
ヨガ行き出して、で、豆食べていたら、気がついたら 3.5 キロぐらい。
いや、もう豆っていうワードが強すぎて、どっちの用意か。何豆って。
豆っていう。
何豆？センズ？
強いワード。センズ。
センズですか？
ヨガいらないじゃん。
ヨガはいきます。
ヨガはいきます。
蒸し豆とツナとカイワレを混ぜたものをヨガの前に食べて、でヨガして寝るみたいな生活をしてたんですよ。うん、そうしたら 3.5 キロすぐに。
わ、すごい。
痩せます。
ね、じゃあ今晩は何食べたんですか？
マクド。
なんでやねん。なんでやねん。
リセット。
いや即答やし。マクドが。怖っ。
はい、
という わけ
で。
はい、まあお二人が、まあ、ダイエット頑張ってるっていうのは、こういうのはね、はい、まあ3日ポーズにならないようにするのが一番難しいところなんで、ね、うん、頑張っていただけたらなと思います。はい、まあそもそもカオリンさんのね、1年の目標はセクシーになるみたいなのもね、一昨年は言ってましたけれども、
そうです。
叶ってなかったのが、はい、もしかしたら今年叶うかもしれない。
そうです、そうです。今年こそはね。
頑張ってください。
頑張らないとなってい
う、はい。はい。という、もう気がついたら25分撮ってますから、はい、ほぼほぼカットしちゃおうかななんて思いますけれども、は
い
はい、この番組は、はい、そんなヨガのこととか、マルチ関係のこととか、そんな職場であった嫌な出来事とか、そういうことを語る番組ではない。
え、なかった。
ボードゲームと映画を紹介する番組だだだだ
だ。そうだったか。
はい、ということで、今回紹介するボードゲーム、こちらでございますよ。ダダン、パイオニアデイズ。イエーイ、パイオニア、パイオニアデイズ。はい、ということで、このパイオニアデイズはですね、前回の通常回で紹介しましたクルセイダーズと同様、先日のゲームマ大阪で私が2時間半待機列に並びまして、トリックプレイさんに開幕競歩で行きゲットしたものです。しかも後からトリックプレイの店長シーカーさんに聞いたんですけれども、その日、はい、全部で10部しか販売してなかったんですよ。だから今国内の流通品で言うと、
はい、
10のうちの1個です、これ。
すごい。10だったってことですか？
超レア
ですよ、レア。
うわー、指紋つけとこ。
え、それやったら、ホラボドで紹介する必要あると。
うん、ね、
遊ぶ機会ないやん。ね、
うん、
って思ったそこのあなた。
はい、はい、思いました。
ご安心ください。今後もトリックプレイさんで不定期ですけれども仕入れていくとのことなので、頑張れば手に入ります。
頑張ればね。
そう。
でも要チェックですね。
そう、トリックプレイさんは通販もね、ありますから。
はい。
はい、ところで、このゲームの作者はですね、うん、マスター・ダンストンさん。ダンストン、ダンストン。
ダンストン、
ダンストン。ダンソン、ディンザキー。懐かしいな。
ずっと思いましたね、今。
めっちゃ懐かしいね。ニーブラ、いやいや、そこだけ取るな。首の方で折るとかやな。はい、いいです。まあ、著名な作品で言えばですね、エリジウム、コスタリカ、シティオブローマの作者さんなんですね。うん、でシティオブローマなんかは、昨年のエッセンシュピールにおいてスカウトアクション、要は人気調査で1位となった作品ですからね。うん、そしてこのパイオニアデイズは、実はその前の年に発売された作品なんですね。それが今になってやっと日本にも入ってきたんです。いやー、もう期待通りの作品でした。面白いのなんのって。そしてゲームジャンルはですね、
はい、
ロチェスタードラフトタイプのダイスピックゲームです。ロチェスタードラフト、
なんでそれ。
はい、ロチェスタードラフトっていうのはマジック・ザ・ギャザリングないし TCG から来た用語でして、
はい、
オープンになっているカードっていうのを1人1枚ずつ取っていくっていう手法ですね。相手の手を封じつつ自分の欲しいのを狙うみたいな、このゲームではそれをダイスで行っております、
うん、
ではこの流れのまま簡単なルール説明に入っていきたいんですけれども、
はい、
ちょっとチュパミさんにあれを言ってもらって。
はい、ですね、パイオニアディズはプレイ人数が2から4人、プレイ時間が45分から75分、対象年齢は14歳以上となっております。
はい、ありがとうございます。 プレイヤーはですね、まずアメリカ大陸開拓時代の旅人となって、はい、貨物馬車を率いて道中牛や人間物品を運びながら町から町へと旅をします。
わお。
その中で町の住民からの好意を得るのが目的となるんですね。
好意、
そう
ラブ、
このゲームはそうラ、うん、フェイバリットですね
ラブじゃない
フェイブルですけども、はい、まあその好意をもらう、これが勝利点なんですね。うん。スタートプレイヤーはまずこの袋からプレイ人数プラス1個でダイスを振ります。
お
ー。でダイスには数値ではなく6種類のアイコンっていうのが書かれておりまして、それぞれ効果が違うんですね。
はい。
でそれらダイスを時計回りで1つずつ取っていくんですけれども、取ったダイスでできることっていうのは3種類。
うん。
そのアイコンで記されたアクション、例えば牛を購入したり黄金を採掘したりですね。それを使うか、もしくはメインボードに書かれているダイスのアイコンに応じた金額をもらうか。これメインボードに書いてあるでしょ、うん、何金もらえるみたいな。例えば薬だったら、薬をもらわなかったら6金もらえるよ、牛だったら牛をもらわなければ4金もらえるよみたいな風に書いていますけれども、そうやってお金をもらうか、もしくはダイスのアイコンの直下に配置されている町の住民を仲間として馬車に乗せるかですね。この3種類になります。まあ、そうやって一人一つずつ取って効果を適用していくと、最後に一つだけダイスがボードに残りますよね。
うん。
なんとそのダイスの色と同じ災害ゾーンの災害マーカーが一つ進んでしまいます。
うん。
この災害っていうのがこのゲームのアイデンティティであり、かなりの脅威なんですけれども、災害には青、赤、黄色、緑の4種類のラインがありまして、災害マーカーが徐々に進んで、一番右のマスに到達してしまうと、その災害が発生し、問答無用で、所持金が半分になっちゃったり、馬車が壊れて乗せてた貨物が飛んでっちゃったり、仲間が疫病で死んじゃったりします。
あら。
これがね、千葉美さん、かなり辛い。
そうなんですよ。もう、やろうと思ったことが全部台無しになったりとかする。
っていうのを5周して、1ラウンド、
はい。うん。
全4ラウンド行って、馬車に乗せた仲間や、道中夜町から得た行為っていうのを合計して、最も点数の高いプレイヤーの勝利となります。
うん。
はい。これまだカオリンさんは遊んでないですよね。
はい、遊んでないですね。
まあじゃあ、カオリンさんにも向けて、なぜこのゲームが面白いのかっていうのを説明したいと思うんですけれども、
はい、
まずですね、ルールがシンプルで全体の見通しがすこぶるいい、
うん。
まあ、今説明したようにこのゲームルールは至ってシンプルなんです、
うん。
手番でやることはダイス1個を取ってそれを使ってアクションするかお金にするか仲間を引き入れるかだけで、アクションっていうのもそのほとんどが資源の入手アクションなので、資源、お金、仲間どれにするってだけなんですよ。
うん、うん。
しかもメインボードに置かれている仲間は1ラウンド終わらないと入れ替わらないので、考えなくてはいけない要素も相当に絞られてるゲームデザインなんですよね。だからロチェスタードラフトでよくある前のプレイヤーが取ったダイス次第で、え、どうしよう、え、何すればいいんだろうっていう風に悩んでしまうというダウンタイム、いわゆる兆候が大きく軽減されています。で、短期的にやれることを絞ることでゲームをスムーズにし、それでいて長期的なプランを町からのオーダーや災害の進行を持って考えさせる、まあ、さりげによくできたゲームデザインですよね。素晴らしい、
うん、しかもね、これ途中で協力関係になったりとかもするんですよ、ね、
うん、協力関係っていうのはプレイヤーが、
プレイヤー同士が敵対してるはずやのに、
あ、そこも面白いですよね、っていうのは残ったダイスの色に応じて災害マーカーがさっき進んでしまうと言いましたが、はい、うん、これがなんとも独特のやり合いっていうのを発生させてまして、うん、災害は発生してしまうとプレイヤー全員平等にね、ちばみさん、
降りかかってくる災難、
あ、ちょっとその赤色の災害マーカーが次進んじゃうと災害起こっちゃうやんと、
うん、
まだ緑の災害は余裕あるから緑残すようにして誰か赤色のダイス取ってっていう風にこう言い合いになるんですけれども、まあ、そうなるとね、当然いやいや自分で取れや、
うんうん、
とか
思いますよね、
まあ、今回は取ってあげるから、うん、次回はお前取れよみたいな感じの、なんかこうちょっと反協力的な構図になっていく。
そうですよね、なんかこう緊急事態の時にはみんなちょっと協力するみたいな、嫌いな人同士でもバケツリレーするみたいな、
まあ、リスク管理と回避の模索っていうのは発生していくんですね。
それこそ災害時に
そう
ですね、急に協力しちゃう、
まさにそうそうリアルなね災害でで、災害もみんなで乗り越えれば怖くないなんてね、まあ、そんな気にもなるんですが、実は 自分だけその災害の対策をちゃんとしてるプレイヤーっていうのが現れたりして、もう、俺はこの災害起こっても全然何も痛くも痒くもないねって言ってね、みんな困るダイスを残したりするわけですよ、あえて。ってなったらもう、チュパミさんなんか、
そう。
この前も、牛がほとんど死にましたよね。8頭ぐらいいた牛が。
ブルルルって、ねえ、もう牛が餌食べれなくなって死んでしまうっていうのを、この前も、
牛殺し。
牛殺し。
いや、なんかやっぱりね、このゲーム自体が自転車操業でこう進めてったりとかもできるんですけど、うんうん、それでギリギリまで我慢して、資源を得たりとかするんですけど。
まあ資源自体は結構豊富に手に入るんですよ。
そうなんです。
でも何が自転車かって言ったら、災害の度にその危機を乗り越えないと資源がドバーンってなくなるわけですよ。
そうそうそうそう。で、食べ込んでたやつとかも、災害を起こる想定で溜め込んでなかったりしたら、いきなりこう計画が破綻したりとかするんです
よ。でもそれが楽しいんだ。
へー。
どこで他のプレイヤーを出し抜くか、空気を読みつつどこで蹴落とすかっていうのをみんな虎視眈々と狙ってるんですね。この不思議なインタラクションが癖になる。それがパイオニアデイズです
ね。備えあれば憂いなしなんです
けど。憂いなしですけどね。
備えなしで憂いありみたいな。
どういう状況かわかんないですね。で、さらにですね、このゲームの面白い点はですね、
はいはい、
仲間カードのセット、はい、そしてプレイヤーボードの能力っていうところのリプレイ性ですよね。はい、まあ、以前にも紹介しましたクルセイダーズ同様、このゲームにおいてもプレイヤーボードに個人能力っていうのが設定されています。で、さらに言えばボードの下に置いてありますカード、これもですね、ゲームの準備段階でどのセットを使うかっていうのをランダムで選ぶんですね。これらによって遊ぶたびにゲームのプレイ感や効率的なプレイが変わるので、飽きることなく何度でも遊ぶことができます。まあ、これは昨今のゲームデザインのトレンドなんですけれども、まあ、根幹はシンプルでスマートなゲームデザインにしておいて、こういった個々の付加要素によるリプレイバリューっていうのを上げているわけですな。
ですな。
ですな。というところです。まあ、これのやっぱ根幹としては、ギリギリを楽しみつつ、はい、自分だけの旨味を探して、そして逃げ切るってところですよ。
そうですね。
はい、私とチュパミさんが苦手なゲームですね。
いや、もう牛も友達もみんないなくなりました。
いや、私と別のプレイヤーはずっとね、はい、絶対牛死ぬやんって思いながら見てたんですよ。
はい、
絶対死ぬやん、あんないっぱい取ってもって。でもね、自分がじゃあ、その死ぬってなった時、なんでみたいな。死ぬよ。災害来るもん。
いや、もうこの災害はみんな避けるやろってなんか思い込んでたんですよ。
ああ、牛農家さんだったわけですね、
一人。そしたらなんかそれにつけ込まれてね、なんかちょっと出るく撃たれたみたいな。
このゲームは災害は起こらないってことはないんですよ。必ず起こるんですよ。
そう
なんですね。なぜかって言ったら、やっぱり一個ずつ進んで、うん、みんなが反協力的に我慢するじゃないですか。うん、お互い支え合って、はい。そしたらどうなるかって言ったら、すべての災害ラインにおいて、あと一歩のところで縦に並ぶんですよ。
最悪ですね。
そうです。
もう世紀末ですわ。
世紀末です。どの災害が起こっても仕方ない状態になる、はい、もうそしたらもう打ち合いですよ、鉄砲の打ち合いに近いです。どれ打ち込むかみたいな。
大災害じゃないですか。
そうですよ。いや、しかもね、これダイスの黒が出るじゃないですか。
ダイスの黒、そう、はい、黒ダイスっていうのがあって、これは災害の色に対応してないんですけれども、黒はなんと
全ての災害が一歩ずつ進む。
そうなんですよ。だから全部進んじゃうから、もう、
下手したら
全部の災害がボーダーンでいった
りする。嵐来るわ、衝撃が来るわ、飢饉が来るわ、疫病は蔓延するわ、
地獄
地獄。
地獄。
みんなそういう時ってどうなると思います？
どうなるんですか？
不思議と無言になります。
受け止めきれない。
そう、受け止めとれ。もうゲームやめたいぐらいのその気持ちになっちゃう。
そうですよね。馬車は飛ばされ、収益にあってお金は取られ。
そう、もうボロボロになりますから。
ね、
っていうのを楽しむ。じゃちょっと遊ぶ際のコツ、ポイントっていうところにも入っていきたいんですが、
はい、
まあ遊ぶ際のコツはですね、もう一重に、これはもうゲームなんで、
はい、
時には裏切ること、臆することなかれです。まあ楽しくこのゲームを遊びたいのであれば、ダイスを選ぶ際、他のプレイヤーの不利益を引き起こすことを恐れてはいけません。
はい、
もうなんだったら、大丈夫、もう任せてって言っておきながら、もう全然別のダイス取ってね、ベーってやってなとるわけですよ。ね、それくらい罵ってあげましょう。まあ安定して同盟関係ではなく、いつ壊れるかわからない、そのドキドキ感っていうものが、パイオニアデイズの醍醐味です。臆することなかれですね。
はい、
じゃあ点数の方に行きましょう。
はい、
はい、じゃあ今回の100点の指標は、チュパミさんが。
はい。今回の指標は、しし肉。
しし肉
イノシシ肉。
イノシシ肉、また珍しい。
いやこの間ね、あの、イノシシを狩りに行った方が、寿司肉をくれたんですよ。
どんな人やねん。またぎ、
またぎですね。
またぎ。
はい、その知り合いがいたとは。
またぎの友達。ゴールデンカムイですか？
ね。
ですね。
ですね。ちたたぶ、ちたたぶ。いや、それをあの、速攻フライパンで焼いて、提供していただいた。
うわ、そう。
それがもうほんま、めっちゃ美味しかった。いや、甘いんですね、お肉ってね。
あららららら。
で、それを100点として、
あら、
パイオニアデイズ。
ほう。
は、90点
獅子肉に近い。でも、なんとも言い難い点数ですね。
あれでも獅子肉はちょっと上。
獅子肉の方がちょっと上です。
い
や、これで、ね、やっぱりね、牛が死にすぎだ。
それ、ちばみさんのせいじゃないですか。
でも、これ管理不足だよ、
めちゃめちゃ面白いです。
遊びやすいね。
遊びやすいですし、めちゃめちゃ面白いですし。
おじゃあ、かおりんさんの期待値も教えていただきたいんですけれども。
は
い、
そうですね、獅子肉。
食べたことあります？
それがですね、私、この間ちょっと食べる機会があったんですが。
なんなん君ら。
あの、私もその近所の人が取ってきたやつだったんですけど。
どこに住んでんの？
なんでしょうね、なんでこんなハンターいるんでしょうね。
山かな、ここ。
なんかでも、もらったんですが、取ってきたのが、1週間以上前って言われたんですよ。
あ
って思って、うん、で、しかも、冷凍とかされてない。
いや、ちょっと熱くなってきましたよ、最近。
うん、それで、うん、おやって思いながら、
はい、
まあ、袋開けたわけですよ。
はいはい、
まあ、漂う一周ですよね。
ぶわー。
久しぶりに私一周をかけましたよ。
一周
マジかと思って。
あの、
またさすがにですよ、身の危険を感じて、食べれませんでしたね。
回避したわけですね。
回避してしまって、あの食べる機会は実は逃されてしまったんですよ。なので実は食べたことがないんですよ。
うん、じゃあ、その一周をした獅子肉を100点として、
一周肉と比べると、130点です。
いや、130点です。
え、でもそれほぼ一周肉じゃない
。いや、30点も違いますよ。
でも、かおさん自身は、あの、すごい点数が高い。
ちょっと、そうですね、あの、素直にやってみたいなっていう。思ったのは、聞いてて、あの、大体、こう、フラボードで、だいぶかいつまんで言ってくれたりするじゃないですか、
です
ね、もみさんが、
うん。
それでも、本当にやり方分かった感がすごくて、
ああ、そうですよ。
できるなっていう。
スーパーシンプルですからね。
それがちょっと、かなり期待値を上げましたね。
あらー、じゃあちょっとこの後でやりましょう。はい、はい、じゃあ私の、このパイオニアデイズの点数は、
はい、
まあ、獅子肉ってね、私、実は食べたことありますし、はい、あとなんだったら、
ね、
鹿肉も熊肉も食べたことある。
やっぱ歯がいるんじゃないですか、近くに。
ね、めちゃくちゃないですよ。めちゃくちゃ、何、四駆で、もう山道をぐんぐんぐんぐん上がってって、で、行った、そのなんか、もう超山の中に一軒だけある、なんかそういう有名なお店があって、
ま
あ、それ、そう、以前行ったことあるんですけど、
はい、
そうなんか一家で切り盛りしてる、またぎの人たちで、でね、壁になんか、えぇーみたいな、キエーみたいな、なんつうの、剥製がもう死ぬほど飾ってあって、びっくりしたんですけど、そこで食べた熊肉、
はい、
鹿肉、獅子肉、はいはい、くっせぇーなんのって、まあ、でもやっぱ新鮮だから、味はもうすごくいい。だから珍味なんですよね。特に熊なんかはもうね、独特の食感と臭み、はい、いやーすごかった。
食感が独特なんですね。
そうです。
へ
ー、バウンバウンみたいな。
筋肉
バウンバウン。
ちょっと食べてみたいですね。
あ、もうあれです、犬の肉球食べてるようなもん。
食べるな、食べるな。
で言えば、170点ですね。
170点。ジビエよりは。
やっぱ珍味って大人になるとほら、
ええ、
すごくいいじゃないですか。はい、なんか子供の頃全然ね、
そ
んな塩辛とか、
はい、ね、
ホタルイカの気付けとか食べれなかったのに、はい、今はもうそれがめちゃくちゃ食べたくなる。はい、飲み屋に行ったらまずこれ食べるみたいな。はい、これもそうこれもそうです。そう、珍味です。パイオニアデイズ。
あ、いい感じのまとめなんですね。
そうです。
いいですね。
災害を食らってヒーって言うんだけど、それが楽しいという、この M 系のね、深みある味わい。
はい。
っていうところは、170点。
まさに
珍味。
はい。じゃあ、総合
点。そうですね。なんかこれ、ボトゲ買いに持ってったら、
うん、
いい感じの珍味になりそうですね。
あ、そうですよね。うん、はい、じゃあ、総合点。
はい。
130点ですね。
ほぼ獅子肉、ね。
ほぼ獅子肉。
ほぼ獅子肉。ほぼ珍味。
じゃあ130点しますか。
はい。
はい。
はい。パイオニアデイズは獅子肉を100点としたときに130点となりました。
ありがとうございます。
はい、こちらはですね、今は国内流通はありませんけれども、神戸のトリックプレイさんがまた今後も仕入れて販売していくとのことでしたので、今しばらくお待ちください。そして、入荷した暁には迷うことなく即ポチ。
即ポチ
していただけたらなと思います。
うん、そうですね、は
い。
このシステム自体は、一見の価値ありやし、
一見見るだけ
見るワンプレイの
価値ありだし。
ワンプレイって
言ったらね。いや、だってそのワンプレイが、下ネタみたいなそのごまかし方じゃん。あばいばいばいばいじゃねえよ。
なこいつ。言っちゃったみたい。
大丈夫、指針肉食いついた、ね。
でもなんか、やっぱりね、これはゲーム制作者の方にも遊んでいただきたい。
なるほど。まあそういったね。
独特の感覚を味わえますので。
はい。
はい。
といった、パイオニアデイズでした。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というところで、ここからは、
はい、
はい、
映画紹介のコーナーだ、やったー、
やったー、
なんだこれでしょ、怖い、
はい、今回紹介する作品、はい、まあ、当然、ネタバレは少し、今回も含みますけれども、はい、今回の部分とか、オチには触れませんので、安心して聞いていただけたらなと思います。そんな、紹介する作品は、ゴジラ。ゲームナイト、
これは来ましたね。
はい。お、ゲームナイト、お二人は見られました？
見ててないんですよ。
あらー、うん、チパミさんは見られたんですか？
あ、見ました。
あー、もうチパミさんにもね、めっちゃおすすめしたら、見てくれてましたよ。はい、カオリンさん見てないのか、絶対。もう
すごいショックです。
絶対気に入りますよ。
あ、カオリンさん多分好きそうな感じがしますね。なんかちょっといい感じにぶっ飛んでます。
うん。
おー。
まあ、こちらの作品、まあ、もう出だしで言っちゃいますけれども、はい、めちゃくちゃ面白くて、今年のホラボド大賞はもうこれでいいんじゃないかなって思ってるくらい。
お
ー。それくらい私は大好きですね、はい、もう2回見ましたからね、うん、っていうのもこれアナログゲームネタと映画ネタが劇中バンバン入ってくるんですよ。
お
ー、しかもボードゲーマーあるあるシチュエーションが、
そうですよね、劇中にちゃんとボドゲ会を開催したりとか、
うん、
そういうのがあるんですよね。
とにかくホラボドリスナーにはもうぴったりおすすめな傑作でございます、
は
い、
これは。
そして以前にこの映画の感想ツイートホラボドアカウントでしたところ、はいはい、なんと602リツイートとされました。
ありましたね、そんなことが。
ホラボドアカウントとしては、
ちょっと今見ていいですか、
過去最高のリツイート数です。すごくないですか、
すごい。
まさかそれがね、ボードゲームではなく、
はい、
映画のツイートだったっていうところですけれども、
は
い、
ね、
あ、ちなみに映画ジャンルとしては、
はい、
コメディアクションでして、
も
ともと本国アメリカではかなりヒットして、公開すぐの週末興行収入ランキングでは2位だったみたいです。なのになぜか日本では公開されませんでした。
そうですよね、公開しないんですよね。
してないんですよ。それでも去年の冬にはですね、蔦屋さんや Amazon プライムにて見れるようになったんです。で、その時に私は見まして、
はい、
もう超面白いやんこれって、あ、近々ホラボドで紹介しようってなったわけですよ、はい、思ったわけですよ、
はい、
で少しすると、
はい、
なぜか Amazon プライムでは配信停止になりまして、
はい、
あれってね、うん、ホラボドで紹介するのは無理かなってなってたんですが、はい、最近無事 Amazon プライム配信が再開されまして、また手軽に見えるようになったんですね、
はい、
なので満を持して映画ゲーム内でのご紹介を今回するというわけです。
なるほど。
ところでチュパミさん、もう携帯下に下ろしてもらっていいですか。ずっと調べてますけど。
おぉ、ほんまや、これや。おぉ、こんなにバズって
る。やっと見つけたの。
しかも600
バズ。
すごいですね。1136いいね。
ファボってるでしょ。
いますね。
コウミさんファボってるでしょ。
超は有名人。
まあね、うん、まあそこまでではないですけれども、まあそれだけ魅力がある。まあ言葉として伝えてもみんなが、あ、気になるなって思ってくれたってことですよ。じゃあそんなゲームナイトのね、あらすじっていうのを紹介していただけたらなと思いますが、カオリンさんいいですか？
よろしいんですか？
どうぞ。
アナログゲームが好きな夫婦マックスとアニは週に一度友人たちと集まって様々なゲームに興じていた。ある日彼らはマックスの兄ブルックスが企画した自宅での謎解きゲームに参加することになったが、そこへ覆面姿の男たちが突如侵入、乱闘の末ブルックスを誘拐してしまう。しかしマックスたち参加者は凝ったゲーム演出だなぁと勘違いをし、生半可な気持ちで謎解きゲーム元いブルックスの捜索を開始する。
はい、 ありがとうございます、はい。まあ、このあらすじから分かる通りですね、はい、ジェイソン・ベイトマン演じるマックス、そしてレイチェル・アクアダムズ、
はい、
レイチェル・アクアダムズ演じるアニー、まあ、アナログゲーム大好き夫婦が、うん、まあ、主人公なんですね、
うん
うん、で2人が出会って恋仲に落ちたっていうのもバーで開かれたクイズゲーム大会、
あら、
で息がぴったりで好きなゲームや映画も一緒という相性抜群な夫婦なんですが、マックスの兄貴ブルックスっていうのがなかなかにね、なかなかに嫌みったらしい人間でして、うん、まあ、商売が当たってとにかく金持ちなんですよ。弟マックスの憧れの高級車をあえて雑に乗り回してさらにボードゲーム中なんかもですね、参加者のみんなの前で弟の恥ずかしい昔話なんかも披露しちゃったりするんですよね。
ちょっと嫌なやつですね。
そう、だからマックスとしてもすごいコンプレックスだったりするわけです、
うん、しかもブルックス兄貴の設定としてはめちゃくちゃモテまくってるっていう。
そうなんですね、うん、まあ、やっぱ金持ちですから、しかも人前では気前がいいんですね、だから周りのね友人も、いやブルックス最高だよ、君の兄貴はいつも気前が良くて僕たちに奢ってくれると、ありがとうなんてなってて、うん、またこれも辛いところなんだ、とはいえ唯一の救いとしては妻のアニーがですね、竹を割ったかのようなストレートな性格でして、うん、あなたをバカにするブルックスはクズよってね
竹を割ったところじゃ進まないです、ね、
本心からマックスの兄をマックスに対して、はい、まあ、けなしたことを言ってくれるわけですよ。これめちゃくちゃいいですよね、
うん、いいですね。
普通ね、あんまりそのブルックスのこと悪く言っちゃいけないわよ、実のお兄さんでしょとかね言う妻
いい人じゃないとか、
じゃなく、うん、クソだと見返してやろうとそうやって妻の方から言ってくれる、最高です。
はい、
でそんな兄ブルックスが、まあ、マックスの友人たちも誘って自分家の豪邸で謎解きゲームをしようと企画するんです。でいざ家に行ってみたらね、チュパミさんね、
そうなんですよ。マックスは、まあ、みんなでできるようにって言ってボードゲーの箱を何個か持っていくんですよ。
そう、ボードゲームをね、そういっぱい持ってるんですよ家に、マックス君は、うん、でブルックスの家にね、
そうです、あの普通にボードゲーマーとしてね、なんか持ってったら、
はいはいはい、
それをブルックスはもうそのままボーイって、
そうこんなものやらないバーンっつって投げ放るんですわ
キッチンの方にガ
シャーンって、そしたらゲームがーってマックスもゲームがーって
そんな言い方あります
で私もゲームがーって、
そうで私も思いましたよ、ヒーヒデーってこれはもうボードゲームファンはみんな悲鳴を上げる
それちょっとあのホラーですよ、うん、どこでね、
でそこでまたねちょっといいのはね、妻の兄がこそっと言ってねコンポーネント片付けてまた持ってきてくれるんですよ。最高でしょ、
最高ですね、
まあ、そしていざ謎解きゲームが始まったらば、
はい、
なんか突然黒ずくめの屈強な二人組がドア、
はいはい、
バーンって蹴破って入ってきた挙句ブルックスボッコボコにしてですよ、ボッコボコにして連れ去って追ってくるんじゃねえぞっつってバーンって出ていくわけですよ、
はい、
まあ、要はこれですね、唐突に本物の犯罪者が理由あってブルックスをさらってったわけですが、
はい、
マックスたち6人からすると、まあ、いつも大げさでサプライズ好きなブルックスのただの過剰な演出だと思って、
はい、
ほー今回はいつにも増して凝ってますねみたいなでさらわれた後に、まあ、マックスたちはあそろそろ謎解き開始ねって言って用意されてたなんか封筒を開けてさてさてって言って
なんか脱出ゲームみたい
で3組に分かれて、はい、まあ、それぞれ捜索を開始するんですけれども、はい、果たしてこの後どうなるのか、
はい、
ブルックスは無事助けられるのかっていうところですね、
は
い、
はい、本当それだけでも面白そうな、
面白そうでしょ、
はい、
はい、じゃあさらにこの作品の魅力っていうところをお伝えすると、はい、まずアナログゲーム大好きな3組のカップルによるドタバタ追跡劇、
うん、
まあ、コメディ作品として必ず必要なもの、それってやっぱり個性的なキャラクターですよね。でその点この映画は突出して個性的なキャラクター揃い、それがめちゃんこツボです。
おー、
うん、
あ、ちなみにここで私が言っておきたいこととして、
はい、
海外コメディものでも私にも実は苦手なタイプっていうのがあって、
はい、
例えばそれはもう生活できないだろっていうレベルの破天荒なやつとか、
はい、
現実離れ れしてメタ寄りな言動しちゃうキャラ、なんかミスター・ビーンとか、最終絶叫計画ですかね、あれはもうほぼコントに近いじゃないですか、でそれを映画で見ると私結構ね冷めちゃうんですよ。あとデッドプールも実は私ダメです。
あ、そうなんですか。
デッドプールは超メタじゃないですか、もう画面の向こう側に対して話しかけてきたりするんですけど、なんかそこで急に感情移入してた自分が我に返っちゃうんですよね。コメディとして見ようと思うとなんかそこで笑えなくなっちゃう。ただこのゲームナイトはね、出てくる主人公たち3組のカップルの面々はちょうどいい塩梅ですよね、チュパミさんね。
そうですね。なんか全員一般人なんですよ。で、あの、ボードゲーマーっぽいカップルたちなんですよ、またね。
そう。それがいいんだ。なんか印象深いキャラいます？
印象深いキャラ。まあ全員あれなんですけど、めっちゃアホなやつとかもいるんですよ。一回ちょっと別れた時期があったカップル。で、今は夫婦っていうカップルがいるんですけど。
これはケビン夫婦ですね。
で、その二人が、まあ、その彼女の過去の話とかをちょいちょい入れてくるんですよ。ただ、かなりの緊急事態に作中になるんですけど、その緊急事態の時も、その話をするっていう。
そう、もうめちゃくちゃピンチで自分が今死にかけてるっていう状況でも、ところでお前誰に抱かれたんだってずっと気にして、奥さんも誰か当ててみなよみたいなずっと言い合ってる。これがずっとですからね。
そう
すげーぐらい。
すごいですね。
で、さっきちばみさんが言ったアホキャラ、これライアンですね。ライアンは本当にめちゃくちゃ私も好きなんですけど、すごくイケメンなんですよ。顔も整ってるし、もう体もバキバキに鍛えてある。だけど超アホで、まあ、犯人グループがね、ボイスチェンジャーを持ってして取引場所を指定してきた時、どこどこに何時に来いみたいな言うじゃないですか、そしたらもうライアンがすかさずですね、おいやべえ、相手は化け物みたいな声だぞ
ボイスチェンジャーだよ
ボイスチェンジャー知らねえのっていう
化け物みたいな
声だよ、ちょうどいいバカキャラっていうところが、まあ、終始笑いを提供してくれています。
あと一番面白いって思ったのが、みんな一般人じゃないですか、でも対してその犯人グループとかそういったの危機的状況っていうのは、一般人には解決できないような感じのものだった
んですよ。まあね、相手はもうマフィアだったりギャング的なものですから、
それをどうにかこうにか解決していくのか、そうじゃないのかっていうハラハラ感とかありまして、
コメディなのに、
そう
これがね、ふざけすぎずそれでいてシリアスに浸りすぎていないっていう、そのセンスがちょうどいいんです。そこがいいんだこの映画。
そうですね。
そしてさらに魅力なんですけれども、全体的にアップテンポでアクションありコメディあり、どんでん返しからのどんでん返し展開っていうのがまた素敵なところで、この映画演出もセンスも良くて、見せ場の作り方とか表現がかっこいいんですよね。まあ、それって他の映画のオマージュとか引用から基づくものだったりするんですけれども、その影響もあって途中見てて飽きることもないし、刺激的でテンポもいい。さらに、でもそうなるのねみたいな、それでどんでん返しの応酬がちょうどいいタイミングで入ってくる、まあ、見てて気持ちのいい作品ってたまにありますけれども、ゲームナイトはまさにそれですね。
そうですね。なんかあの見た目のその表現とかも良くて、まず車で移動したりとかするシーンもあるんですけど、その移動シーンとかも、まあ、風景普通に撮ってるだけなんですけど、それもなんかコンポーネントみたいな感じで、
ボードゲームのね、
そ
コンポーネントのような映し方をするんですよ。なんとも言葉では言いづらいですけど。
そうですね。あと、まあ、あの、なんか、一人称視点のデジタルゲームみたいな表現とかもあって、まあ、それが、なんか、やらしくなく入ってて、それもすごいなと思います。
そういった演出も、この映画ならではの部分ですけれども、そういった点もありますね。
はい、面白そうですね。
面白そうでしょ。そして、さらに魅力としてはですね、随所に差し込まれているボードゲーマーあるある。まあ、これはまさに私だから、まあ、ボードゲーマーだからこそ見てて楽しいって思える点なんですけれども、ボードゲームやってる人で、わー、あるあるっていうシーンが豊富に用意されています。まず、主人公マックスっていうのは、ボードゲームが好きすぎるせいで、昔遊びに来てくれてたのに、子供が生まれたせいで、うつつを抜かして、もう遊びに来なくなった、元友人のことを、めっぽう悪く言います。 あいつも全然来ねえよ。
子供生まれたからみたいな。
俺たちと遊んでくれないよみたいな。
そうみたいなこと平気で言う。あとマックスは兄の家に遊びに行く時もついつい大きめのとか自分のやりたいボードゲームを持ってっちゃって豪快に断られるとかね。これよくあるですよね。
そうですね。
パーティー勢だっつってんのにね。
やりたいっていう気持ちだけで大きいの持って
っちゃう。テラフォーミングマン持ってっちゃうみたいなね。そうそうそう、あるある。
アメリゴとかね。
まあ他にもいくつかあるあるっていうのは劇中登場するんですが、はい、マックスの家のお隣さんのゲイリーっていうのもね、
うん、
これも最高ですよね。なんとこのゲイリーさんはですね、ブラックミラーにも登場していたジェシー・プレモンスですよ。もう個性的な顔立ちの、まあ架空のね世界に入って、はい、自分の好きなように周りの友人のコピーを痛めつけるっていう恐ろしい、まあ話でしたね、ブラックミラーの方では、うん、あれで主演をされていた方が、まあ、ゲイリーという役で登場するんですけれども、まあこのキャラがですね、根は悪い人ではないし、ボードゲーム好きっていうのは共通の思いなんですけれども、ちょっと陰気臭くて、これがちょっとなんですよね、ちょっと陰気臭くて周りから距離置かれがちなんですよ、
うん、
でオープンのボードゲーム界に一人はいるタイプというか、まあ、パーティーゲームって分かってて輪に入ってくる割には全然テンション上げない人っているじゃないですか。それやるんだったら自分も入りますみたいな。
いますね、はい。
その割には。
スタンスは絶対崩さないタイプ。
全然顔も洗わないし、はい、みんながハイタッチしてるのになんか一人だけ腕下のままみたいな、あれです。あれだけ。
あれね。
あれ。で、マックスたちが家でゲーム会するって時も、ゲイリーはどこでそのね、鍵つけたのかわからないですけど、はい、こう自分とこのですね、まあ、ペットの犬を撫でながら、はい、自分もこの後空いてるよってわざわざ来たりするんですよ。
一緒にやりたいですか？
そう、一緒にやりたいから。でもマックスたちは、いや今日はあのゲームはしないんだみたいな、でもちょっとご飯食べて帰ってもらうからみたいな嘘をついてごまかしたりするんですけど、はい、でまたこのねゲイリーの飼ってる犬がゲイリーに全く懐いてないんだ。
懐いてない。
こう腕に抱えて撫でてるのに、もう犬もなんかすげえ反ってるんですよ。ゲイリーからグーンってグーンって反ってる。これが CG じゃないんですよ。本当にリアルな犬がグーンって反ってる。嫌がってるのがまたいいんですよ。
悲しいな。
このゲイリーが、なんとね、大事な役目を果たすんですね。はい、まあ、それは見てのお楽しみってところなんですけれども。はいはい、っていう、ゲームナイト。タイトルはなんかやたらね、うん、平凡な感じですけれども、はい、めちゃくちゃいい映画です。
そうですね、これはボードゲーマーの方にはぜひ見ていただきたい。
そうですね、うん、もうマストで見ていただきたい。 Amazon プライム、まあ入ってない方だったらもうツタヤさんとか、っていうところで借りてみていただければなと思うので、ぜひこれはご覧ください、
はい、
絶対楽しいから、めちゃくちゃ笑えるから、そして家族で見てもお子さんと見てもスカッと楽しめる、
うん、
そんな良作です、
う
ん、カオリさん見てください。
はい、
でね、エンディング後、これも見逃しちゃいけません。ネタがちゃんと仕込まれていますので最後までお見逃しなく、
はい、
で2回目見るとまたね、いろいろ発見もあります。
お
う、そうなんですよ、冒頭で実はあ、こんなとこ伏線あったんだねみたいなのもね、用意されてたりしますから。
おー、すごいですね。
というところでした、うん、ご覧ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、という感じで、はい、駆け足で今回も進んできました、はい、ホラボド、ね、
はい、
はい、もうチパミさんなんか言い足りないことないですか？
大丈夫です。
うん、どうしたんですか？めちゃくちゃ
健
やかな笑顔ですけど、
はい、
なんかいいことあったんですか？
え、あー、そうですね、ホットヨガで悪いものを流してるんじゃないですか？
あーらー、
すっきり、えらいすっきりした顔で。
皆さんやっぱそうなるんですね。
そうですね、
私もやっぱちょっと太ってきたんで、はい、また運動したいなと思います。でもホットヨガはいかないですけどね、
はい、うん、あー、これ女性専用です。
専用でなんで、
はい、やっぱそういう方が儲かるんですかね。
そういうこと
ですね、
うん、
やっぱ男性入ると生きづらくなる女性もいますからね、
うんうん、あー、そうですね、お互いちょっとね、うん、気まずいでしょうね。
うん、
男性専用の日みたいなとかあってもね、いいかなって思うんですけどね。まあ、
それはそれで男性は行かないです
よね。じゃないか。
男性同士ホットになりたくない。
ない感じですか？
ない感じですか？
そうですね。
でもリアルな話してたら、でも男性はホットにするとちょっとあの男性機能の方が、まあやめときましょう。
何言ってるのこの人。
急な。
急だし、
急な、
怖いし。やばくない？
これがゲイリーです。
ゲイリーじゃねえよ。確かに空気読まずに発言するけど。こんなアグレッシブじゃねえよ。怖っ。はい、というところで告知に入っていきますけれども、はいはい、次週ホラボドはですね、なんと その内容から一度お蔵入りしてしまってた、
はい、
ラメルマン&高見&ノスゲム&モミの許せない話スペシャルを配信します。
ここへ来て。
はい。
はい、
次週はね、
はい、
ゴールデンウィーク中ですけれども、
はい、
こちらちょっとね、内容的にもこれ無理だっていう、おのおののムカついてることをみんなで発表し合うっていう、まあ嫌な企画なんですけれども、ラメルマンがとにかく毒を吐きまくってた。それがもうね、シュピール遊園地解散したんで、
はい、
配信できますよ、
やっと、ね。なるほど、
は
い。解禁でございます、
ね。解禁でございます、はい。はい。ぜひね、ゴールデンウィーク中、お暇な方は、次週、聞いていただけたら。
これは必要ですね。
はい。はい、では、いつもの言ってね、はい、終わりますか。
はい。つ
ばみさんお願いします。どうぞ。
は
い、
ホラーボードはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラー、カタカナでボードで検索してください。こちら、iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@HORABODをホラーボード。ご意見ご感想は、ハッシュタグホラーボードを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
早すぎだよ。めちゃくちゃ早く言ってるから、全くわかんないよ。Twitter アカウントは
horabodo ホラボド。
いや、ホラボドいらないんだよ。そもそも、どこまでが続きかわかんねえんだよ。まあ、いいですけどね。
いや、そうですけど、あれ、言いたいことがあるんですけど。
何？
これ、ブログのコメントとかっていただいてます？
はい、ああ、いただいてますよ。
あ、そうなんですよ、すいません。
うん、早いな。
早いな。
見せてないだけですよ、あなた。
そうですか。
その巻きがすごい
よ。そうですよ。
はい。
そりゃそうですよ。なんか、今度のボドゲ彼女の事情ではこれを話してくださいとか、はい、いろんな悩みとかも、私のところにも送られてきますよ。
ブログで？
ブログじゃなくて、DM の方で。っていう意味では意味ありますからね。しっかりちゃんと言わないと。じゃねえよ。
まさかの、
パーソナリティでじゃねえよ。そのなんかな、どういうこと？お使い行ってきてじゃないんだから。お使い行ってきてじゃないんだから。
役目に対する不満が。
なんなの？こういう人がコンビニのバイトもちゃんとやらずに、おでんに自分のなんか口つけて遊んだりするんですよ。
いけない。
ギャランティーが発生したら頑張りますから、ちゃんと。
何ギャランティーが発生したらって。あなたはこのホラボドからたくさんのものを得ています。
あ、それは確かに。
そうでしょ？
はい。
か
けがえのない友人、はい。
そう。
時間。
仕事。そう。いろんな人に慕われているのはホラボドあって、あのチュパミさんですかって分かってもらえるからですから。
確かに。@HORABODO。
食い改めましたね。
改めましたね。
次からは気をつけるように。は
い、気をついた。
はい。
はい、というところでした。はい。まあ皆さんもいいゴールデンウィークをお過ごしください。
はい。
というところですね。
はい。
では、せーの。
チャオチャオ。